祈りを捧げます。説教前をお願いいたします。天の父なる神様、2024年の第2回目の主の日を迎えております。どうぞこの年も主の日ごとに私たちがあなたと出会い、そして主の民として私たちがあなたに心からの礼拝を捧げることができるように導いてください。私たちは一人で歩んでいるのではございません。一人でありますと寂しく孤独でありますけれども、あなたはまずイエス・キリストをこの世に使わせて私たちと共に歩んでくださいます。どんなところにありましても御子イエス・キリストは私たちと共にあってくださいます。それだけでも寂しくありませんけれども、あなたは私たちを一つの群れの中に加えてくださいます。神の家族の一員にしてくださいます。また神の国に属する国民の一人にしてくださいます。このようにして私たちは決して一人で歩んでいるのではございません。どうぞこの年も愛する兄弟姉妹たちと共に歩み、互いに励まし合い、また慰め合い、必要ならば助け合うことができますように、私たちのまず言葉を整えてくださいまして、互いの徳を高める、言葉をいつも使うことができますように、またこの体を用いてくださいまして、必要ならばあなたから使わされた友人として、また神の家族として、そのところに惜しみなく足を運んで互いに交わりをすることができるようにお願いいたします。このようにして今年も西谷教会が健全な交わり、生徒の交わりでありますように、また御言葉を常に私たちに与えてくださいまして、この教会が御言葉に固く立つ教会であることができますように、右にもそれず左にもそれず、まっすぐに歩んでいける主の民、主の教会とあらしめてくださいますように。礼拝説教を始める前に主イエス・キリストの御名を通して一言お祈りいたします。
アーメン。
新約聖書マタイによる福音書第1章18節から25節まで朗読をいたします。新約聖書の1ページです。マタイによる福音書第1章18節から25節、新教約聖書新約聖書の第1ページです。朗読します。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、静かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産み、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はイブマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。 今日ともに学びます聖書の箇所はクリスマスの度に取り扱われておりますのでよく知られたところです。今日ここから語ろうとしておりますことも皆さんは何度もクリスマスでにお聞きになったような事柄であります。特に何が書かれてあるかと申しますと、一口で言うと処女降誕、乙女マリアからイエス・キリストがお生まれになったということがここに記されております。処女降誕ほど信じがたいお話はありません。この少し前に私たちクリスマスを迎えましたけれども、処女降誕を抜きにしてこの世の中は賑やかにお祭り騒ぎをしたのでありますけれども、しかしその肝心の処女降誕のこと、乙女マリアが男の子を産んだというなことについてはなおざりにされていると思います。なぜかといえばそんなことはありえない、あるいは信じられない、そういうややこしい信じられない話は抜きにしてクリスマスはみんなで楽しもうじゃないか、祝おうじゃないかということになっているのではないかと思います。けれどもクリスマスにこの処女降誕、乙女マリアが男の子を産んだというこの一つの真実を抜きにしては何も意味はありません。ただここに書かれてありますこと、乙女マリアが男を知らないで男の子を産んだというこのことは、それはやはり信じがたいということは事実だと思います。そんなことはありえない。聖書の中にいくつも奇跡がありますけれども、私自身は一番信じがたいのはそれはイエス・キリストが死人の中から蘇ったことだ。第二番目に信じがたいのはそれはマリアが男の子を産んだこの処女降誕という奇跡、これは本当に信じがたい、まあ、とんでもない、ありえない、むちゃくちゃなお話であると、このように私自身思いますし皆さんも思われるのではないかと思います。実際聖書の中でこの聖書を読んでいきまして、乙女マリア、つまり処女マリアが子供を産むというこの奇跡に匹敵するような奇跡はどこにもありません。乙女が子供を産むこの奇跡は聖書のどこにもない唯一の奇跡だということが言えると思います。確かにある人はそんな話はギリシャ神話にはいくつもあるじゃないか、このようにおっしゃる方がいます。だから聖書のこの処女降誕の記事というのはギリシャ神話かあるいは近辺のどこかの神話から引っ張り出した話だと、まあ、作り話だと、このように、説明をするもっともらしい説明の仕方もあるのですけれども、しかし聖書にはこの一箇所だけ、マリア乙女が子供を産むという奇跡はこれだけだということに注目していただきたいと思います。つまりそれはとても信じがたい奇跡だということであります。そんな記事がここに記されておりますので、ここでつまずいてしまう人もたくさんいると思います。確かに科学的に考えればそれはありえない話であろうかと だから誰もがすんなり、ね、こんな話はまともに受け止めることができないと思うのは当然のことだと思います。信じられなくって当たり前だと思うんです。けれども私自身はこのように思います。ここに書かれてあることは、聖霊によってマリアが男の子を産んだ。ある人はですね、聖霊が男の役割を、男性の役割をして、でマリアが子供を産んだということが書かれてあるんだと、もっともらしく言うんですけど、私はそれはこじつけだと思います。そんな説明は受ける人がいたら反対はしませんけれども、こじつけだと思います。むしろ聖霊なる神様がこの御業を行ったのだと私は納得しております。神様は何でもできる方です。何かできない、そういう無能な神を私たちは神と信じることはできません。いやしくも神というそういう方がおられるならば、それは何でもすることができる。自然をも作り変えることができる。あるいは私が到底受け入れ難いような奇跡も当たり前のごとく行う力がある。これが神様だと。聖霊が神であられますならば、それをマリアから子供が生まれてくるという奇跡も当然のごとく起こりうる。ですから神様を信じれば、私たちはこの処女降誕の記事をすんなり受け入れることができるのではないかと私は思いますし、私自身そう思っております。聖霊が神様だからここに書かれてあることはありうる。だから人間的に見ればこんなことはありません。科学的に推理出しましても、処女降誕の奇跡というのはこんなことはバカバカしくありえない。誰もがこんなことはあるはずがないと拒否する。そういうことは当たり前だと思っております。皆さんがすぐさま信じられないと言っても、それはその通りだと。けれども聖霊なる神様がおられて、そしてその聖霊なる神様が働かれているならば、乙女マリアから子供が生まれるということは大いにあり得ることであって、神様には不可能なことはありえない。私はそのように信じて、この処女降誕の記事をそのまま単純に受け入れて信じております。ただ今日ここで問題にしたいのは、そういうことの是非ではなくて、なぜマタイはこの物語をここに置いたのかという、そのことについてまずお話をしたいと思っております。結論から申しますと、先週お話ししましたことの続きになります。そもそもマタイの福音書が一番最初ですね、系図で始めたのは一体どうしてか。でこの系図と訳されておりますもともとのギリシャ語の聖書の言葉は、創世記、創世記のですね、言葉と同じ言葉が使われているということなのですね。で、系図と訳されますと、その言葉が消えてしまうんですけれども、もともとの言葉は、天地の始め、それが創世記でありますように、新しい世界の始め、それがこの系図という言葉の小さい言葉の中に含まれている。事柄の由来、それが旧約聖書においては創世記、新約聖書においてはマタイの福音書。ですからマタイの福音書が聖書の新約聖書の冒頭において置かれておりますのは、これは新約聖書の創世記。創世記というのは天地の始めであるとともに、人間の始めですね。アダムが神様から作られました。 第二の創世記であります、また第二福音書において第二のアダムがどのようにして神様によって、まあ、作られたというと間違いになるんですけども、どのようにして生まれさせられたか、あるいは第二のアダムがどのようにして始まったか、これがここに記されているのだと思います。そして第一のアダムは土から作られました。しかし第二のアダムは土から作られた、それはもちろんマリアの体から生まれたという点では共通しますけれども、さらにもう一つ大きな要素が含まれています。それは聖霊の働きです。第一のアダムは命の息、これは霊というふうに翻訳することもできる言葉ですが、命の息を吹き入れられて生きたものとなりました。そしてそこから人類が始まります。そういう壮大な物語の始めがアダムなのですけれども、第二の新約聖書の創世記も壮大な物語で始まるということです。聖霊によってマリアの胎から生まれた第二のアダムから新しい人類が生まれ、そして創出される、作り出される、そのはですね、アダムの場合は地のつながりによって連綿とした人類を形成していくわけですけども、新しい第二のアダムは霊によって、新しい霊のつながりによる人類、新しい霊的なイスラエル、新しい神の民たちが形作られていく、これがマタイがここに処女降誕の物語を置いているもう一つの深い意味ではないかと私は思うんです。ですからまた新約聖書の冒頭にあるということは、ただここにあるというだけではない。そして第一章、創系図と、すでに処女降誕で、マタイの福音書が始まっているということは、それはですね、この世界が、神様によって、まず最初に作られたと同じように、もうこの世界が作られたのは、壮大な神様の営みですね。それと同じように、新約聖書において記されておりますことは、第二の人類、新しい人類が神の民という壮大な民たちを形成して、そして彼らが新しい神の国を作り上げていく。第一の創造に匹敵するような第二の創造がここでも始まっている。私はそのようにマタイ福音書の冒頭を読んでいきますと、これはちょっとやそっとではですね、読み流してはならないような素晴らしいと申しましょうか、偉大なと申しましょうか、もうはるかに言語を絶する、そういう大きな出来事がここから始まろうとしている、そういう場面だと私は思います。エデンの園でアダムとエバという二人の人から全人類が始まったように、ベツレヘムから新しい神の民が始まっていく、私はそういうふうに思います。ある人は処女降誕の意味はどうしてか、これはもう重要なことであるんですけども、そこに記されておりますことはですね、それはアダムの現在、アダムは罪を犯しました、それで彼は自らを汚しました、その本質はだんだんだんだんですね、血のつながりによって子孫孫に伝わっていて、私たちも生まれた時からすでに 原罪というかですね、罪を背負っている。だから人間の本質というのはもともと罪によって汚されているから、成長するに従ってその行いにおいて、その技において罪を犯すようになっている。人間というのはそういう連綿とした遺伝的なですね、原罪というものを覆ってきているのをここで断ち切るために、それを切断するためにマリアは普通の仕方ではなくて一人の男の子を産んだんだと。遺伝的なつながりをブツッと断ち切った。それが処女降誕の奇跡だと。そういうふうに、教理的に意味付けがなされております。私はもちろんそれは否定しません。イエス・キリストが処女降誕という神様の素晴らしい御業によって生まれてこられたので、アダムの罪を前は背負うことがなかった。つまり罪がないお方であった。あらゆる人間はアダムの子孫でありますから、罪を背負って生きております。けれどもイエス・キリストは初めから罪のないお方であって、そしてこの世にあっても罪なきお方であったからこそ、私たちの身代わりとして十字架にかかって死なれたその犠牲は大きな価値が、罪人である私たちの身代わりになって全部背負ってですね、ご本人は罪がないのに私たちに代わって死んでくださった。だから私たちの罪は許されると、そういう説明ですね。これは教理的な説明なんですけども、私はもちろんその説を否定しようとは思いません。処女降誕にはそういう意味があります。原罪というものを断ち切るためにイエス・キリストは処女降誕という大きな神様の御業の中でお生まれになったと同時に、今言ったことも、これはですね、あまり皆さんがお聞きになったことがないかもしれませんが、私は持っているんです。第二のアダムとしてこの世にお生まれになったなと。新しい人類を形成するために、もちろんそれはですね、肉のつながりではありません、血のつながりではありません、霊によってつながるために、まさしく聖霊によってキリストはお生まれになって、そして信仰によって私はキリストと一つになって、そしてついには私たちもまた神の御国の一員とされる。そのような第二の人類の父祖としてキリストはこの世においでになった。処女降誕の意味はそういう壮大な意味と価値があるのだということを私は思いながらこの箇所を読みます。そのことをまず申し上げて、ここに書かれてありますことは大変壮大な物語でありますけれども、大きな話の中にはですね、人間の入る余地がないと考えられるかもわかりません。けれども、ここではですね、その神様の第二のアダムがから始まるこの物語には人間が関わっているということを否定することは全然できません。まず第一にはマリアですね。マリアという女性がいなければこの物語は成り立ちません。マリアという女性のことについては私たちはあまり教えられないと申しましょうか。意図的に天使か何かですね、本能的にここを抑える傾向があるんです。それはカトリック教会に対する一つの反発もあるんだと思うんです。カトリック教会ではご承知のようにマリアは高くなく挙げられてですね、マリア崇拝、もうイエス・キリストに並んでマリアが崇拝されるような存在でありますので、プロテスタントはそこからですね、どっちかというともう 反対にマリアのことはできるだけ触れない、そういう傾向があるんですけども、まあ、それは私はあまりにもまた過激だと思うんですね。マリアという女性の存在、マリアは自分がですね、男も知らないのに赤ちゃんをはらむなんていう経験をしましたら、おそらくはですね、まあ、とんでもないことが起きているわけですから、インフラスか、あるいは狂乱状態になるか、もうとてもわからないようなですね、もう未体験のことをするわけですから、まあ、とんでもない行動をしたって不思議でありませんのに、大変に冷静なんですね、書かれてあることは。天使から告げられたら、その通りです。まあ、神様の御心が行われるように。そして彼女は、自分のお腹が大きくなっていく、海月になっていくのに、ですね、何も慌てることなく、淡々としているのは、それは彼女が神様の御言葉、ここでは天使からの直接の啓示なんですけれども、それに素直に従っている。それはマリアの信仰だと言ってもいいと思います。神の言葉に対して素直に聞き入れる。これは信仰の一つのあり方です。私はその反対で、神様の言葉はいつもなぜなぜなぜと疑いばかり持つんですけども、マリアはその逆なんですね。言われたことを主よその通りです。という信仰を持って受け止めている。そしてヨセフは、私はマリア以上に神様に忠実であったと思います。彼はここで19節で正しい人であったと記されておりますが、これは律法に忠実であったという意味ですね。律法の中には、律法にはですね、このようなマリア、つまり不貧困で子供をその妊娠するというようなことに対してですね、これはもちろん立法が禁じていると、もちろん立法が処罰するところであります。新命記の22章の23節から24節には、このような場合は石打ちの刑を持って殺すべきと、女性を殺さなければならないという規定があるわけです。当時はそのヨセフの時代はですね、もうそんなことはあまり規定通り行われていなかったそうでありますけども、ヨセフのように正しい人ならば、あるいは石打ちの刑にをですね、するためにユダヤの裁判所に訴え出ることもあり得たということなんですね。訴え出てしまえばマリアもろともそのお腹の子供も殺されてしまいます。ところでですね、ヨセフはただ正しい人だけではありませんでした。彼はマリアをですね、ただもう怒りに任せて殺してしまうというようなことを、もちろんせずに密かに縁を切ることによって問題を解決しようとした。密かにといったって、マリアはもうお腹が大きくなってきているわけですね。でヨセフは自分はそんなことを知らんと言いふらせば、マリアはそれこそですね、町を追い出されて、そして路頭に迷わざるを得ない、命が助けられてもですね、しかし密かに縁を切ろうということは、それはもう何とかしてヨセフはマリアを助けようとしているという意図がよく見えます。正しい人であったけれども、しかし思いやりと優しさを持つ、そして彼は天使から御言葉を聞いたときにそのまま受け入れる、彼もまた信仰を持つ人であった。 このようなですね、マリア、あるいはヨセフという人間がいたからこそ、主従降誕という神様の御業が行われた。これは決してですね、人間が神様の御業に協力したわけではない。もう一貫して、神様はご自分の御心を行われる。それは壮大な御業です。でも、そこに、ヨセフとマリアという人を神様は用いたもの。イエス・キリストは、のイエスというのはヨシュアという名前でありまして、第一のヨシュアはよくご存知のようにエジプトを脱出したイスラエルをカナンの約束の地に導いたイスラエルの指導者です。ここにイエスと名付けなさいと言われたのはヨシュアと名付けなさいということでありまして、第二のヨシュアという意味がここに含まれているわけですね。このヨシュアは罪の縄目からその民たちを救い出すヨシュア、指導者であります。もしこのヨシュアがいなければ救いの御業というものは全く成り立たないわけですね。もしマリアとヨセフというこの人々がいなければ神様の救いの御業はもちろんですね、神様は全能ですから他の方法を取ることがお出来になる方でありますけれども、しかしですね、マリアとヨセフは神様の救いの事業、救いの御業を完成するとにしようか全うするのに大きな役割を果たしたということは否定することはできません。救いの御業、イエス・キリストはそれを行われました。そして教会はその救いの御業を今もなお語り伝えようとしております。今年もまた私たちはこの西谷の人々に、あるいはこの前を通る人々に何とかしてこのイエス・キリストの救いを語りたいと願って祈っております。その時に必要なことは何なのか。それは確かに私たちの熱心も勤勉さも必要かも分かりませんけれども、何よりも神様の御言葉を素直に信じる信仰、これがマリアとヨセフの信仰であったように、私たちもこの救い主のために、救い主の御業を継続するために必要なのではないだろうかと、このように思うわけです。ヨセフとマリアがそうでありましたように、私たちもイエス・キリストの御言葉を、救いを単純に持ち運ぶものとして、その私たちもまた御言葉に素直になりたいと、そのように願います。あるいはそのように用いられたい、あるいはこれや理屈をつけて文句を言って、ああだこうだという前にですね、私の実力はないとかですね、あるいは教会はやってることが下手だとかですね、あるいはもっと合理的にやればいいとか、いろんなことを考えるのでありましょうけども、その前に私たちはマリアとヨセフがそうであったように、神の御言葉、彼は天使の言葉であったわけですけども、神の御言葉をその通りに、本当にありえないようなことを素直に受け入れたように、私はまたそうであって、そしてイエス・キリストの救いを少しでもこの町に、この地区に広げていきたいと、そういうふうに思う初めの年です。お願いします。天の地なる神様、私たちは主従降誕という神様の大いなる奇跡が、それは本来ありえないような御業でありましたけど、神様が聖霊を通してそれを行わしめられたことを思います。神様が今何事も出すことのできるお方であります。 そして、はい、終了講談を通して行われますことは、新しい人類が、霊的な新しい神の民が形成されることでございました。私たちは信仰によって今やその民の中に加えられ、神の家族の一員とすられて、そしてイエス・キリストを長子とする神の国という大いなる財産を相続するものにされております。私の人生の終わりが来ましても、それを乗り越えて永遠の御国が今や私たちを待ち受けております。その救いの御業をイエス・キリストは今の私たちに託せられております。マリアとヨセフが素直にそのような神様の御言葉を信じて受け入れたように、私たちも受け入れて福音宣教、それは見た目には大変困難で不可能で、特に少子高齢化のこの時代、あるいは科学文明が発して多くの人々は物の見える形での利益を追い求めているような社会の中で、私たちは福音宣教することの困難さを特に覚えるのでありますけれども、絶望したりあるいは失望したりすることなく、あのマリアとヨセフのように神の御言葉がなるようにと願いながら信じて、委ねられた救いの技を私自身がその壮大な神の救いの御業に感動しつつ、これを一人でも多くの人々に述べ伝え、語り伝えることができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。